広報葉山、令和4年2022年11月号、ナンバー632、11月1日発行。編集発行、葉山町制作課、郵便番号240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135、電話046-876-1111、ファックス046-876-1717、開帳時間平日8時30分から17時。養子、ビッグレスキュー神奈川に来ていた子どもたち。写真説明。四角い写真が3枚あります。緑の中に置かれたベンチに4人の幼児がそれぞれお菓子やカラーボールなどを持って座っています。子供の字で、子供らしいってなんだろうと書かれ、それぞれ3枚の写真にも1、2、3と書かれています。説明終わり。今月の目次。新型コロナウイルス関連情報は11ページ。特集記事2ページ。葉山ニュース8ページ。子育て広場12ページ。教育委員会だより16ページ。町からのご案内18ページ。町長コラム23ページ。広報葉山は音声版、ウェブ版もあります。お問い合わせください。特集。今改めて子ども。11月20日は世界子どもの日。子どものために何ができるか考える日です。令和3年度、葉山町を所管する鎌倉・三浦地域児童相談所の児童虐待相談受理件数は521件で過去最多。全国的にも17年連続で過去最多を更新しました。さらにコロナの影響により、家庭内に潜在化している問題はより増えているとも言われています。そんな中、今年6月に子ども基本法が成立。令和5年4月には子ども家庭庁の設置が決定しました。少子化に歯止めがかからないため、子ども真ん中社会と題し、子ども目線での政策を横断的に進めていく方針とされています。今月号では、子育て環境が良いと言われる葉山町として、今一度子どもとの向き合い方について考えます。01、子どもの権利を考える。当たり前の権利を伝え、守ること。公募愛知園、平野正美園長。QR コードがあります。戦争孤児の救護を目的に昭和27年に設立された公募愛知園ですが、その翌年からは児童養護施設として運営しています。現在3歳から18歳、約40人の子が暮らしていますが、ここへ来るに至った背景や家庭への思いは実に様々です。いつか家に帰りたいと願う子、家には帰らないと決めている子などなど、 しかし共通しているのは、家庭内で権利を守られずにいた子であること。入所する際には、ここはあなたが困らないように支援し安全を守るところだよと伝えるようにしています。元来各家庭の価値観は違っていて当たり前。しかし赤ちゃんの頃、泣けば抱いてもらえていたような安全基地としての機能が欠けてしまうことで、人間不信になったり自己肯定感が低くなったりする可能性が著しく高まります。だからこそ、ここでは例えば明らかにおかしいと思える場面があったとしても、決めつけをせずに話を聞くこと、型にはめずにその子を尊重することなど、子どもの権利を大切に接することを意識しています。子育ては思うようにはいかず大変なもの。児童虐待も実は小さなつまずきが原因であることが多いです。難しいことは考えずに肯定的に信じることが、あるがままの子を尊重する第一歩ではないでしょうか。子どもの権利条約、大きく分けると4つの権利があります。1、生きる権利。住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなど、命が守られること。2、育つ権利。勉強したり遊んだりして、持って生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること。3、守られる権利。紛争に巻き込まれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られること。4、参加する権利。自由に意見を表したり、団体を作ったりできること。出展、公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページ、子どもの権利条約。児童虐待かも、子育てがつらく子どもに当たってしまうと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、通話料無料。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。通告・相談は匿名で可能。電話した人や内容の秘密は守られます。02、親子が幸せな街を目指して。育む保護者をサポート。はじめから一人前の親なんていません。思い通りにいかず悩んでいませんか。子どものため、そして親子の幸せのために、町は全力でサポートします。妊娠からトータルサポート、町の子育て支援制度、妊娠中、妊娠届出時ご案内、妊婦健診補助、プレママ&プレパパ教室、妊婦訪問。0歳、1歳から6歳、出生届時ご案内、児童手当、こんにちは赤ちゃん訪問、小児医療助成、産後ケア事業も利用できます。お産と育児の疲れがたまってつらい、授乳やお世話の仕方、生活リズムがわからない、出産後自宅に帰った後の不安など、専門家のケアを受けて育児の自信をつけてもらうための事業です。 QR コードがあります。2ヶ月時育児相談、ピヨピヨ相談、母子の健康相談、4ヶ月検診、 10ヶ月児健診、離乳食教室、1歳6ヶ月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、健やか育児教室、2歳児教室、ファミリーサポート、療育相談、育ちの相談室、子ども相談ホットライン、電話 876-1135、 就学相談、学校教育課、内線 7223。 健診教室は13ページへ。学校に入ってから、教育相談、スクールカウンセラー、電話各学校教頭、不登校相談、ヤシの実相談員、電話 878-7727、 火曜金曜。学校生活、いじめ、親子関係、健康、発達相談、スクールソーシャルワーカー、教育研究所、電話 875-7296。 学校教育相談、学校教育課、内線 7223。 聞こえ・言葉・コミュニケーション相談、通教・指導教室、電話各学級担任、子育て支援講座、育ちの発作講座、毎年春・秋開催。怒鳴らないで子どものやる気を引き出し、伝わりやすい言い方、褒め方、注意の仕方を練習します。 BP-NP プログラム、仲間と一緒にお互いの思いや悩みを話し合いながら、自分らしい子育てを考えます。広報葉山12月号では、小学生の親向け講座を募集予定です。子育て支援センターポケット、子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点として、主に親子での利用に合わせた施設です。住所一式1493-1、問い合わせ電話 876-4152。 一時預かり事業、ファミリーサポートセンター、保護者のストレス解消等にもご利用ください。詳しくはこちらから、 QR コードがあります。児童館青少年会館、子どもがいつでも利用できる地域の遊び場で、指導員が常駐しています。イベントや乳幼児の親子対象の時間帯もあります。 QR コードがあります。民生委員、児童委員、各地域ごとの住民と専門家をつなぐ地域福祉のサポーターです。児童福祉専任の主任児童委員へもお気軽にご相談ください。 QR コードがあります。その他、子育て情報はハミングをご覧ください。子ども育成課で配布中。 QR コードがあります。03、子どもが子どもでいられる環境とは。 SOS を出しやすい環境は大人みんなで作っていく。スクールソーシャルワーカー、相田良一さん。困ったを当たり前に言える時代の必要性。昔から自分のことは自分でという意識が強く根付いている日本では、特に家庭の中の困りごとなどは、 人様には言えない、支援を受けることは恥ずかしいといった気持ちが働きやすく、育児や介護などを頑張りすぎて疲弊してしまいがちです。最近耳にすることが増えたヤングケアラーもまさにそうで、家事や家族のお世話など自分の担っている役割は当たり前であるという認識から、自分の時間を確保できず、学業、さらには進路にも深刻な影響を与えてしまうのです。困ったと言える環境をどう作るかが鍵。子どもたちには誰かに相談しようとする発想がない場合が多いです。けれども、困ったと言わないまでも何かしらのサインを出している場合があります。特に多くの時間を過ごす学校生活で言えば、遅刻が多い、宿題をやってこない、授業で居眠りをしているなど、子どもたちができないことに対し指導するのではなく、どうしてそうなのかなという視点で掘り下げて聞いてあげることで、本人に困っていることを気づかせてあげることが大切です。学校にとどまらず、放課後を過ごす場、地域などどこであっても子どもが子どもらしく過ごすためには、周りの大人の気づきがとても重要です。一人じゃない、頼っていいんだよと伝える。気になる子がいたら、まずは話を聞いてあげてください。より多くの大人が子どもへ目を向けることが同じ町に生きる子どもたちを守る大きな力になります。コロナ禍で町への相談数は増えました。子ども自身が声を上げてくれるケースも増えつつあります。困りごとが小さいうちに声を上げられ、そして改善できる環境を地域ぐるみで作っていきたいと思います。スクールソーシャルワーカーとは、教育分野に加え、社会福祉に関する専門的な知識や技術を有し、問題を抱えた子どもに対して、置かれた環境への働きかけや関係機関などとのネットワークの構築など、多様な支援方法を用いて課題解決への対応を図っていく人材です。葉山町立6校を巡回しながら相談業務やケース会議などを担当しています。ヤングケアラーをご存知ですか？ヤングケアラーが生まれてしまう背景には、核家族化をはじめ、共働き世帯や一人親家庭の増加などにより、家族の身の回りの世話を担える大人がいなくなり、子どもが引き受けなければならないことがあります。国が令和3年3月発表した調査によると、中学2年生の 5.7%、およそ17人に1人が家族の世話をしていると答えていながら、そのうちヤングケアラーだと自覚している人は 1.8% しかおらず、言葉自体の認知度も低いことも明らかになりました。ヤングケアラーはこんな子どもたちです。家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どもを言います。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや 声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。一般社団法人日本ケアラー連盟。ヤングケアラーかなと思ったら、相談窓口。ケアラー支援ポータルサイト、QR コードがあります。子ども育成課、内線225、神奈川ヤングケアラー等相談ライン、QR コードがあります。神奈川ケアラー電話相談、045-212-0581、04、子どもの成長を支える活動をする人たち。親、そして地域で育むために。葉山の雄大な自然に包まれながら、健やかな子どもの成長を見守るのは、親だけではちょっぴり不安があるかもしれません。人との触れ合いは、時に子育てに、勇気を与えてくれる存在になることもあります。ここでは葉山の子どもたちのために活動する3人にその思いを伺いました。子どもの安全を17年見守っています。交通指導員、加藤美代子さん、堀内。こちらの挨拶に返してくれる子、顔を下げてしまう子、おしゃべりに夢中で気づいてもいない子など様々ですが、黄色い帽子をかぶっていたあの子がいつの間にか制服を着て中学生に、など日々成長していく姿を見ると感慨深いもの。これからもいろんな表情を見せてくれる子どもたちから元気をもらいながら、陰ながら見守っていきたいと思っています。今の子たちは世界中に広がった新型コロナや異常気象、そして深刻な戦争の映像など想像もしなかったことを経験し、その親たちも先が予測できない世の中に苦労していると思います。でも子供をきっかけにすると、人ともつながりやすいもの。安心安全な街づくりの中心には彼らがいるような気がしています。ドアを開けて待っています。インスタグラム QR コードがあります。小さな子供と過ごせる場所、いるプレーリアカー、秋山彩さん、堀内。お母さんはお出かけするにもあれこれ荷物を準備したり、お昼ご飯の心配をしたり、自分一人なら身軽なのに子供と一緒だと用意すること、確認することがいっぱい。常にアンテナを張り巡らす子育てはしんどいものです。そんな時、予約なしでふらりと行ける場所があり、そこは誰かがいる、そんなゆるくつながる場所を作っていきたいと思っています。子どもは未来、そしてその未来を育てる人たちをみんなで応援できる 世の中になったらいいなと思っています。子育ては楽しいけれど笑えない時もある。お母さんが笑っていないと子供も笑えない。ちょっと笑えなくなった時、誰かと話すと心が軽くなるものです。ドアを開けて待っているので、いるに遊びに来てください。秋山さんはわっしょい葉山にも出演予定。18ページ参照。子どもの職を書くに地域のつながりを。葉山食卓プロジェクト実行委員会子どもの食卓、清水昭恵さん、長江。3子目の育児休暇中、児童館で親からもらった昼食代でアイスしか食べないとか、お小遣いに回して何にも食べないという子の話を聞いたんです。私も共働きなので、自分の子も何年後かに同じ状況になるかも。食に対して無頓着な子になってほしくないという思いから、子どもの食を見守る地域づくりを目指してプロジェクトを始めました。自然豊かな葉山には地元で作られた新鮮な食材を手に入れやすい土壌がある。だからこそできる気がしたんです。仕事を持つママさん何人かで始めたこともあり、特定の運営方針を持たず、いろんな視点や方法で子どもの孤食に向き合って5年。正直、孤食解消の実数は把握できていません。しかし、コロナ禍も活動を続け、少しずつですが、活動について知っていただき、これまで計14回、延べ約950人以上の方に参加していただき、協力してくださった団体は40にも及びます。多くの大人が関わることで、子どもに対してできることが増えていくことは、持続可能な地域への第一歩だと思っています。食をきっかけに、子どもたちが親だけに頼らなくてもよい地域になったら素敵だなと思います。QR コードがあります。05将来を託す子どもたちへ。子は宝とよく言われます。誰もがたどる子ども時代。子どもたちは夢と希望に満ち、キラキラ目を輝かせています。しかし、大人になるにつれ、その気持ちは薄れていく。そして、時にその眩しさに気づかされるものがあります。子どもを子ども扱いするのではなく、一人の人として尊重すること、それは子どもの権利を守ることでもあります。ここでは子どもと共にこの社会を生きていくために大切な気づきを与えてくれるかもしれないヒントを紹介します。子どもへの関わり方は様々な形があります。この町で育っていく子どもたちが胸を張って、葉山出身ですと言えるように、同じ地域に生きる大人として何ができるか考えてみませんか。12月9日金曜17時から20時、人権啓発教育講演会、コーダ愛の歌上映。第1部人権作文入賞者表彰朗読。第2部映画上映18時から。高校生のルビーは家族の中で一人だけ耳が聞こえる健聴者。家族のために幼い頃から通訳となり、日常生活のサポートをしていた。ある日、学校の先生に歌の才能を見出され、初めて夢を抱く。アカデミー賞3冠受賞。場所、逗子文化プラザさざ波ホール。定員100人、先着順。 完全予約制。申し込み、11月1日火曜受付開始。電話かファックス。申し込みフォームで住所、氏名、電話番号、参加を希望する部を障害学習課か町民健康課まで連絡。ファックスは送信後、必ず電話で着信確認をお願いします。障害学習課、内線7232、ファックス8761861、町民健康課、内線205、申し込みフォーム、QR コードがあります。11月29日火曜から、葉山人権週間図書館展示。12月4日から10日は人権週間です。いじめや虐待、誹謗中傷、外国人や障害のある人など、偏見、差別は様々な人権問題として存在しています。SDGs が掲げる誰一人取り残さない社会を実現するために、人権尊重の重要性を改めて認識し、他人の人権に配慮した行動をとり、多様性を許容することが大切です。葉山町では、中学生対象の人権作文で入賞した作品や、関連する本の紹介などを通じて、様々な人権について、考える展示を行います。日時、11月29日火曜から12月25日日曜。9時から18時。図書館開館日のみ。場所、図書館入り口展示コーナー。問い合わせ、図書館、電話875。0088。取材を終えて、広報葉山の担当となり3年。今春からは夫が単身赴任となり、ワンオペ育児に奮闘中。子育てと仕事の両立に悩む日々です。今回、子どもの権利を考える中で、親として子どもの権利を守れているかどうかの尺度は何なのだろうと思いました。そこで小3の娘に、子どもの権利って知ってる?と聞いてみました。すると、権利って何?との返答。次に、虐待って知ってる?と聞くと、家でご飯とかもらえなくて暴力を振るわれたりすること、と、的を射た回答をくれました。テレビでも権利よりも虐待の話をよく目にしますよね。実に納得しました。私たち大人が子供を守るのは当然だと思います。しかし、様々な人がいる社会で生きていくために、子供が自らの手で自分を守る術を授けていく大切な役割も果たすべきだと再認識しました。制作家、河野。